宗教の時間です。今週と来週のこの時間は、苦難の意味、ヨブ記を読み解くと題し、国際キリスト教大学名誉教授並木浩一さんにお話を伺います。並木さんは1935年の生まれ、国際キリスト教大学を卒業後、東京教育大学大学院博士課程を経て母校に赴任。長年にわたって旧約聖書の研究に取り組み、定年まで同大学の教壇に立ちました。今年の6月、研究の集大成、ヨブ記仲介を刊行されています。前編の今日は、ヨブ記の成立とその内容について伺います。正しい行いの人、義人と呼ばれるヨブが、どのような苦難と向き合うことになるのか。聞き手は、鈴木健二ディレクターです。
今、コロナ禍の不安の中で多くの人が疫病の収束を祈っているんですが、にもかかわらずコロナウイルスの勢いはヨーロッパ、お隣の韓国などでさらなる猛威で襲ってきて、職場を失ったり家族を失ったりした人が大勢おられます。人々の祈りに対して神が沈黙を続けているかのような感じを受けてるんですけれども、ヨブ記はそうした理不尽としか思えない苦難を背負わされた人間の信仰をテーマにしていると思うんですが。
そうですね、苦難を背負う人間を最大のテーマとしていると思います。ヨブは突然財産や子供たちを失い、自分も重い皮膚病にかかって苦しんだ人物です。ヨブが受けた苦難はコロナ感染の打撃と似たところがあると思いますね。ヨブもコロナ感染者もまさか自分がこんな苦しみに遭うとは思ってなかったでしょう。感染者は流行の巻き添えを食らっていますが、ヨブの苦難も自分が原因を作ったわけではありませんね。コロナ感染は不幸にして一家の働き手を奪うこともありまして、残された家族たちには大きな痛手です。うん、そもそも病で死ぬっていうのは私たちの問題ですね。死は生の断絶ですから、大部分の人にとって苦難でありますし、また不条理です。人間から苦難を引き離すことはできませんですね。
その辺のお話はさらに深めて後ほど伺いたいと思うんですが、最初にちょっと伺っておきたいんですが、ヨブ記はいつ頃書かれたと考えられるんでしょうか。
おそらく紀元前4世紀の後半ぐらいでしょう。ギリシャ文明が支配するに至ったヘレニズム時代に入ってからのことだと私は思っています。この頃、個々人の信仰がますます問われるようになってきました。と言いますのは、この時期に救いの根拠が民族の一員であるということではなくなっていまして、神が個々人に要求する信仰と行いにはっきりと救いの根拠が移動したということですね。
はい、物語の主人公ヨブですけれども、実在の人物でしょうか。
いや、ヨブ記という作品上の人物です。ヨブはユダヤ教の外の世界の人として設定されているのがとても面白いところです。ところが、このヨブがユダヤ人以上に信仰と行いにおいて非の打ち所がない義人なんですね。そのような義人が苦難に遭うということで、苦難の不条理性が際立っていると思います。ヨブ記は不条理な苦難に差し向かう信仰の問題をドラマのような形で徹底的に追求しています。このような作品はカミューのペストのような現代小説以前には他に例を見ないのではないかと思っております。
ヨブ記は非常に難解だと感じるんですけど、実際に様々な解釈があるようです。並木さんはそれをどういうふうに読み解かれたのか、まず並木さんの解釈によってヨブ記のあらすじを紹介していただけますでしょうか。
ヨブ記を紹介するっていう時には、書かれていないことをどう読み取るかということがまず問われます。で、私の読み取り方によってご紹介をするわけでありまして、 他の方は他のように解釈なさることがありますので、まずそれをお話し申し上げておきましょう。
呼ぶ鬼というドラマ、その第一幕最初に登場するのは神とサタン、悪魔ですね。
そうですね。これもね、謎なんですよ。一人称の天上の世界にサタンが登場するんですね。これサタンは普通は地上の世界を巡ってて、人間の不正をよく観察して神に告発する役割を持ってる。行き来ができるんですね、地上の世界と天上の世界を。そういう民話的な発想で作られてます。ところがね、このサタンがヨブの災いの仕掛け人なんですが、三章以降になるとね、姿を表さないんですね、地上の世界に。じゃあサタンはどこに行ったのかということは問われますね。そこにヨブ記のサタン感があるんだと思います。サタンというのは地上ではね、人間が神を疑うという、そういう精神を呼び起こすような存在として目に見えない形になってしまう。
我々はその呼ぶ記を読みますから、最初に神とサタンの会話を知ってる、後の呼ぶの身の上に起こることはみんなその影響なんだということが分かるわけですが、呼ぶ本人は神とサタンの会話っていうのを全く知らされる立場に置かれてないですよね。
そうなんですね。
そこにこう何か神と人間との間にある大きな、
まあ、断絶があるんですね、
うん、非常にキリスト教的なのかなというふうに思うんですが、もう一つですね、呼ぶ記を読むためにはですね、書かれてないことを読み取る必要があるとおっしゃった。これ非常に意味の深いことだと思うんですが、はい、もう少し具体的に補足していただきます。
呼ぶ記の難しさは、両義的な言葉を使うところなんですね。二つの意味に取れる。どちらかの意味で使ってる。しかしね、この二つの意味が同時に生きてるんですよ。最初のところでヨブの偽人性を明らかにする、説明するエピソードが書かれてましてね、一章の中頃ですが、自分の息子娘たちが宴会をする旅ごとにですね、神様を祝福しているんじゃないかと言って恐れたっていうんですね、うん、文字通り訳すとそうなんですよ。それはですね、人々は貧しくてですね、古代世界では外国に支配されてますし、税金を取られますしね、飢え死にしないカツカツの生活をしている大部分の人たちが、その時に大富豪のヨブの息子娘たちが定期的に集まって宴会をしている。彼らは神様、これは感謝すべきことですと祈ったに違いない、言ったに違いない、これは結構ですっていうことは、社会的な状況を見たら神を呪うことに等しいと。だから祝福するという言葉が神を呪うことに等しい、両義性が生かされている、まあ、そういうふうに読まないといけないというのが私の読み取り方です。書かれていないけどそう読まないとわからないんだ。
そういう意味では呼ぶ記の記述の中には、自分の息子たち娘たちとは違った貧しい人、貧しい人の窮状に対する目、奴隷たちに対する正義感と言ってもいいようなことをですね、それとなく言ってるような感じはありますね。
あ、その通りです。それは非常に鋭いご指摘です。ヨブはたくさんの下僕たちを持ってましてね、彼らを指す言葉は奴隷という言葉しかないんですよ、古代世界ではね。ヨブの使用人たちはね、奴隷なんですね。しかしね、ヨブは彼らを奴隷扱いして見てはいない。むしろそういう身売りをせざるを得ない、例えばですね、そして奴隷身分になっているような人々が人間扱いされてないっていうことにです。非常に鋭い批判の目を持ってる。彼らを擁護しようという気持ちを持っていたと思います。これはね、呼ぶ記の作者がおそらく有力なお金に困んない富裕な人だったのではないかと思いますとね、非常に例外的なことだったんじゃないかと思います。あらすじの方お話ししましょう。呼ぶに巨大な災いが下るきっかけは、実は天上の世界での偶然的な出来事でした。 神が呼ぶという義人の立派さを天上でサタンに自慢したんですね。ところがサタンは人間を監視しているもんですから、人間の利己心というのをよく知ってます。そこでサタンは神に対して、人間は理由があって神に服従している、呼ぶでさえ例外ではないと強く主張します。そこで神は呼ぶだけは例外だということをサタンに納得させなければならなくなった。そこでひどい災いを呼ぶに2回もサタンを通して下すことになりました。理由のない災いを下せば、サタンも呼ぶが自己中心的だということを表してしまうんじゃないかと期待しました。一度目の災いで呼ぶは、1日のうちに大量の家畜財産と大勢の牧童たちを略奪によって、また落雷によって失ってしまいます。天災と人災とが重なって一気に襲いかかったんですね。その上、息子娘たち全員が建物の倒壊で死んでしまいます。ヨブがなぜ災いが自分に下ったかっていう事情を知りません。天上の世界での話し合いのことですからね。しかしヨブは神への信頼を保って神を賛美します。ヨブは地にひれ伏してこう祈ります。私は裸で母の胎を出た、裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取り去りたも、主の皆は褒めたたえられよ。一章二十一節の言葉です。主とはヨブの神のことです。ヨブが持ちこたえたもんですから、サタンは新たな提案をまたいたします。二度目の災いがそこでヨブに下ります。ヨブは社会から汚れて忌み嫌われる重い皮膚病を患うことになってしまいました。ヨブはそれによって肉体の苦痛を受けただけでなくて、社会的な名誉をも失ってしまいます。そればかりではなく、社会から排除された汚れた存在にまで転落してしまいます。ヨブの妻が夫の苦痛を見かねましてね、早く死んでしまったらどうですかということを夫に進言するんです。ところがヨブはこう言いますね。我々は神から幸いを受け取るんだから、災いをも受け取るべきではないか。これは2章10節です。まあこのように妻に言います。これで神はヨブが義人であるということをサタンにひとまず立証したという形であります。まあヨブは神とサタンとの奇妙なやりとりのために巻き添えを食らったと言っていいでしょうね。苦難とは大体そういうものではないでしょうか。牧童たちや子供たちが命を落としたっていうのももっとひどい巻き添えでしたね。
第2幕になるとヨブの友人たちが登場する、
そう。苦難を背負うヨブを見舞うために3人の友人がわざわざ遠方から到着いたします。ヨブはあまりにも悲惨な姿をしていましたので、友人たちはヨブを遠くから見つめてもヨブであるかどうかが分かんないくらいだと言います。ヨブのところに彼らやってきましたが、ヨブが何も話しませんし、友人たちもあまりの悲惨さを前にして一言も話すことができず、1週間の沈黙が続きました。ヨブが神に祈ったでしょうが、神も沈黙を続ける、人間も沈黙を続ける、まあ、こういうところの状況設定というのはヨブ記は素晴らしいですね。で、そういう沈黙で終わらないというのがヨブ記の面白さです。3章に入るとがぜんヨブと友人たちとの激しい対話が始まっていく。そのきっかけを作ったのはヨブでしてね、3章に入るとヨブが態度を一変させてしまう。彼は突然口を開いて自分の生まれた日を呪う。自分の誕生を可能にしたこの世界の創造の取り消しを願望いたします。ヨブは確かに苦難を下したんじゃないかと思われる神を直接呪ったわけではありませんけれども、生まれた日を呪うということは生まれた日を抹殺するということですから、生まれた日を作った、つまりこの世界を作った 創造者である神に対する反抗そのものでありました。このヨブの言葉は友人には聞き捨てならないことでした。彼らは災いには理由があると考えます。ヨブは知らずに罪を犯しているはずだ、だから神が災いを下したんだ、この災いは好意的なものだ、それをヨブが受け止めて謙虚になることを求めます。しかしヨブは自分の行動の正しさに自信を持っていますから、友人の勧告を断固拒絶いたします。自分に災いを下す神の方が間違っているというのがヨブの確信であります。ヨブと友人たちの議論は延々とその後3ラウンドも続きますが、平行線をたどるのみです。ヨブは友人たちとの論戦を27章に至って自分の方から一方的に打ち切ります。ヨブの真の相手は最初から神です。生まれた日を呪ったあの時から神が相手です。ヨブは友人たちとの論争の中でも常に神に心を向けていました。彼は自分が無実であるということを神に訴え続けました。神は自分を攻撃するばかりでなく、最後には悲惨から救い出してくれると期待することもありました。しかし神はご自分の方から救いの行動を起こしてくれることはないだろうとヨブは悟ります。そこでヨブは過去の祝福を回想しますね。過去の祝福と比べて現在の悲惨がいかにひどいものであるかということを確認します。これは神の正義にかなっていないということを示唆しています。でそこでヨブは最後に自分の潔白を誓って、せめて神が自分の無罪を宣言してくれればいいということを神に迫ります。それが31章の終わりです。神に無罪宣告を要求した時のヨブは、神がそれに答えてくれないだろうなと思っていたことでしょうね。
ところが、第三幕になって突然に神がヨブの前に現れて話した、
そうなんですよ。ヨブ記っていうのはね、そう意表ばかりつくんですね。そこが面白いんですよ。我々がこうなるだろうと思うと全然違うことが起こってくる。神が実は嵐の中からヨブにですね、質問を始める形で彼に応答を始めるんです。それがなんと38章から41章まで延々と続きます。途中ヨブの言葉も挟まれてますが、基本的に神の言葉ですね。神はヨブの問いには全く目もくれずにですね、自分の創造者としての神の立場から話をするんですね、ヨブに。で、この創造の精妙な技をお前は知ってんのか、お前は創造について無知であるのに自分の創造世界の統治を不正であるとなぜ批判できるのか、ヨブよ、お前は自分を正しいと主張するつもりなのか、という厳しい叱責の言葉を終わりの方で語ります。まあ、この創造世界にはヨブも当然含まれているはずであります。叱責の終了直後にヨブは、創造者の問いには、あなたの問いには全く何も答えることができませんと、自分の無力を伝えるだけです。しかし神はそれをまるで聞かなかったかのようにさらに語り続けますね。これもまあ意外なことなんですよ。せっかくヨブが頭を下げたのに、神は全く無視する態度を取るんですね。そしてご自分の創造物であるベヘモットとレビアタンを誇ります。
ベヘモットとレビアタンっていうのは何なんですか？
これはですね、神話的な世界で意味を持ってるんですね。そこでは最初の神々の創造の時に、創造をカオスにね、落とし込むようなカオスの力の代表者、そういう神話的な
怪物です。
怪物なんですね。いわばもうモンスターなんです。そういうものとして恐れられていたものです。ところがですね、ヨブに神が語る時にはベヘモットとレビアタンは 神の忠実な従者なんですね、
うんうん、
非常におとなしい存在です。神は彼らの出来栄えの素晴らしさ、その力をですね、言葉を尽くして誇る。ヨブはそんなことを聞きたくなかったんでしょうがね、神は誇らしげにそれを語る。そして長い弁論を終えるわけです。神が語り終えた時、間髪を入れずにヨブは促されたわけでもなく、自発的に神に自分の無知と弱さとですね、告白いたします。神の宇宙統治の実行力の素晴らしさを称えます。私は数々の創造の技を目の当たりにして、神を直接に見ることができましたとまで言って感謝します。でヨブは最後に、神の意図も配慮も知らないまんま神に抗議したことを撤回し、自分が人間として生かされているということをこれから課題として受け止めますと述べました。この42章6節の言葉で、38章から始まった神とヨブの直接的な対話は閉じられます。この神の弁論とヨブの応答について一言だけ付け加えておきましょう。他の方の見方ですね、心理分析で有名なユングは、神がモラルにおいてヨブに追い越された、それに気づいてですね、慌てて創造者の力でヨブに挑戦したんだと、
うん、
そう語りますね。ヨブの方はそのことを察知して、免受腹背を決行いたしましてね、あたかも自分が神に打ち負かされたようなふりをいたしました。でそれがヨブの最後の告白だというのがユングの受け止め方です。吉本隆明もヨブに言及したことがありましてね、彼は神の応答よりも人間の方が倫理的に優位に立っているんだということを言っておりますね。
ヨブ記を読んで吉本さんは、ヨブ記で描かれている人間というのは神より優位に立っているというふうに読み取ったわけですか。
そうなんですね、倫理性において優位に立っている。ユングは神はソヤだと見てますね、まあ、ユングは神はね、人間が作り出す原型の一つに過ぎないと見てんですよ。だからそれだけまだ、まあ、のヨブの時の神はね、洗練されていない野比な存在だというふうに見てる。まあそれはそれとして、吉本さんがこのユングの見方に触発されてですね、倫理的には人間の方が神より上なんだと、そういうプライドを持つべきだというふうに考えたんでしょうね。
それはしかし、今伺ったで並木さんの呼ぶ気の受け取り方とは対照的に違うように思いますけど。
そう、全くそうですね。私から見ますとね、ユングとか吉本さんの受け止め方、理解の仕方は、神の上に人間を置く、初めから神の上に人間を置くという現代人の解釈でありましてね、呼ぶ気には適合しないと思います。話を戻してよろしいでしょうか。
あ、どうぞどうぞ、はい、
神とヨブとの対話が終わった後で、神は友人たちがヨブのように確かなことを述べなかったと怒りました。そこで友人たちは再びヨブを訪ねましたが、その時のヨブはまだ皮膚の病に苦しんでいたはずです。友人たちは多分ヨブに神の罰が下ったなどと考えたことを反省しましてね、ヨブに謝罪したに違いありません。こういうことも書いてないんですけどね、そう読み取らざるを得ないと思います。彼らはここで友情を取り戻したはずで、ヨブは神の怒りから友人たちを救うためにですね、友人たちの願いを受け入れまして、彼らのために神への取りなしの祈りを捧げました。これが神に聞き届けられました。それに合わせてヨブの災いも取り去られ、ヨブは幸せを回復し、誰よりも長生きしました。ヨブ記の全体のドラマがこれで幕を閉じます。
私としてはですね、ちょっとその友人たちはかわいそうじゃないかなとか 心配してですね、本当に惨めなヨブの姿を見て、一週間も言葉が喋れないほどショックを受けるわけですね。それで、君はなんか、その自分じゃ気がついてないかもしれないけど、悪いことしたんじゃないのか、神様に謝っちゃえよと、そうすればこんな苦しみを受けないんだよって、まあ、クリスチャンなら今でもすぐそういうふうな反応を示しそうな気がするんですが、それが友人たちは間違ったと言ってんだと、神様に怒られるわけですよね。ちょっとこの友人たちがかわいそうだ感じを受けてるんですけれども、ヨブだってやっぱり自分は正しいことをしてるんだからこんな扱いを受けるはずがないというふうに考えて、神にいろいろ自分の潔白を言い立てたりしてるわけですから、まあ、広い意味で言えばですね、応報論っていうんですか、神は正しいものは幸せになるように報いてくださると、悪いことすると罰を下すというようなですね、大きな枠の中では同じような考えじゃないかっていうようなふうにも受け取るんですが、
ごもっともな感想だと思います。まずね、友人たちの友情の深さっていうのは感動的ですね。なかなか一週間も黙ってヨブのそばに座ってるということはできませんよね。それはね、共感能力だと思いますね、友人たちの。これは素晴らしい。しかしヨブがひとたび生まれた日を呪い出すと、たちまちにそれを咎めて、教育的な配慮の行き届いたような形でヨブに訓戒しようとする、その転換っていうのがまた鮮やかですね。でそこにまあ問題があるんでしょうが、それはですね、多分これも推測なんですが、友人たちはね、ヨブの言葉をそのまんま肯定して生まれた日も呪うということを認めてしまうと、自分たちの応報の立場がなくなってしまうっていう恐怖を覚えたんじゃないでしょうか。ヨブが処罰を受けてるように見えるっていうこと自身がもう友人たちには脅威なんですよ。なぜならば、旧約聖書の律法書では神の契約に違反した民族に起こるような処罰がヨブの一身の上に現れている。足の先から頭のてっぺんまで皮膚病が覆うなんていうのは神からの呪いの象徴なんですね。ヨブ記はハッピーエンドの形をとっていますけれども、本当にそうなんでしょうかね。考えてみると、新しく息子娘が生まれましたが、それは昔の息子娘たちと同じじゃありません。それから財産の回復ということは語られてますが、牧童たちが生き返ったということも書かれていません。ですから苦難の不条理はこの世界では解決できないということが示唆されていると思います。ヨブ記は苦難という人類の永遠の課題を提示していると私は思います。
並木さんのお話を伺って、まあ、初めてヨブ記の登場人物たちと最後に現れる神のセリフの意味がですね、かなり分かったような気もするんですけども、まだまだヨブ記の受け止め方については伺いたいこといっぱいございます、はい、来週また続いて、ヨブが私たちにどんな問いかけをしているのか、私たちがどんな意味を受け取ることができるのか、続けてお話をいただきたいと思います。
苦難の意味、ヨブ記を読み解く前編。お話は国際キリスト教大学名誉教授並木浩一さん、聞き手は鈴木健二ディレクターでした。来週のこの時間は、引き続きヨブ記について並木さんに解説していただくとともに、コロナ禍の今、私たちがヨブ記から何を学ぶことができるかお話しいただきます。宗教の時間を終わります。